皆さんこんにちは。それでは福音をお話ししていきたいと思います。今日はエペソ人への手紙からということで、この箇所しか開きませんので、まずお開きいただきたい場所があります。エペソ書の2章の10節というところですけど、17年度版では386ページ、3版の方では375ページになります。エペソ人への手紙の2章の10節というところ、まずこちらから見ていきたいと思います。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。こちらにとっても重要な箇所が書いてあります。私たち、人間の命、今日も高野圭が命について、考えるという前置きをいただいていますけれども、人の命を考えるということが とても大切なんですね。その命というのは、じゃあどのように作られて、どのように意味があるのかということを考えていったときに、聖書の神様は天地万物のものすべてを作られ、また命のあるすべての動植物も作られて、その中の最高の被造物として、神の作品として人間を作ってくださったというふうにあります。そして今日お読みしたその箇所は十節のところですね、全くそのことが書かれているんですね。私たちは神様の作品ですって書いてあるんです。神様がどれほど素晴らしく命というものを作られて、私たち人間にも自由な意志や、また行動のできる体をも与えて、私たち生きることができています。またさまざまなものを感じたり食べたり味わったり、いろいろなことを通して、また目で見たり耳で聞いたりすることを通して、私たちは楽しむことができますし、また家族が共に食事をするということを通して、私たちはその楽しい喜びというものをいただいています。そのような命に全てに必要なものや、命の本当に素晴らしいものは神様があらかじめ私たちに与えてくださって、それゆえに私たちに神の作品として私たちに命を与えてくださっていると、このように書かれています。また究極的な意味も書かれています。良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたものです。これは天地万物すべてのものを作られ、人をも作ってくださる時の神様の御心御思いがここにあるということなんです。まずこのようにして人は作られました。だから イエス・キリストなんて自分には関係ない、知らない、そんな人っていう方がほとんどだと思うんですけど、まずこのように作られていますから、その事実を認めていただけませんかというふうに聖書では提供がされています。このようにあなたの命は素晴らしく作られています。どうかこのことをまず、認めてくださいというふうに、神様の方から手紙が差し出されています。また行いをするためには、さまざまな恵みとか導きが必要ないんですけれども、その必要、良い行いをするための備えも神様はなしてくださって、また命に必要なすべての恵み、御業を神様は備えてくださるお方であるということがここで書かれています。ですから私たちは、私たちの命は作り主になる神、また た父なる神、御子なる救い主なるキリスト、聖霊なる神、三位一体の方の中で命が作られた、その中の命が本当にパーフェクトの状態で永遠の命、神様の本とこしえな祝福に預かる命をいただいているということが聖書では示されています。このように言いますとですね、自分に父のような命の主なる存在がいるんですかということになってきます。今は人間関係が家族同士でも大変だとかっていう状況にもあり、また父親との関係とかさまざまな関係でいろいろトラブルったりする人も世の中にはたくさんいます。特に若い時なんか父親母親にも反発するような時があります。ですからこういう御言葉を聞きますとですと、どうしても反発の方にそれが入ってしまうんですね。心が私の作り主で父なる神のような存在の方がいらっしゃるんだ、そんなのってなんかめんどくさい、認めたくない、まあ、当然そういうふうになってくると思うんですね。私も最初こういう御言葉に接した時も、ただでさえ人間関係の構築もめんどくさいのに、神様に対してもそういった人間関係の構築をしていかなくてはいけないな、めんどくさいなということで、なんとなくこういうことを拒否して、むやむやの、自分の中ではまあ、あってもなかったことにしてしまうみたいな感じでやり過ごしてしまうという状況にも何かしだというふうに思うんですね。そして、私が救われた時にまた御言葉をお伝えして、こう友人に福音を語っていた時にもやっぱりこのところでつまずいたんですね。そんなのめんどくさいな、自分が神になってりゃいいじゃん、やっぱりそういう感じになってくるんです。聖書なんかただの知識の書としてそうやって、受け止めて読んでればいい、そんな信仰という意味で受け入れる必要がないって言って、だいたい、お伝えすると拒否をされる方が多いんです。で、私もかなりつまずいた状況で何年も過ごすというような感じで、かなり悩んだ箇所でもあるんですね。でもこの箇所は究極的で大事なことなんですね。事実をまず知るということが大事なんですね。神様を作ってくださって、恵みを与えてくださって、人生に必要な全てのものを与えてくださって、今あなたは生きていますけれども、その全てを否定して自分が神になって生きているということは、作ってくださった方に対してすごく失礼なことではないんでしょうか。やっぱり私もそういうふうに思うと言いますと、あ、本当に失礼なことなんだ、全部命を作ってくださって、今も生かしてくださって、でまた今後も生きていかなくてはいけないのに、それに必要なものを全部自分が受けているのに、それに応答もしてない、拒否をしている状態って、やっぱもし本物の神様がそういう存在だったら失礼なことをしているなというふうにやっぱり思うんですね。で、聖書もそのことをして指摘しています。神の存在を認めたくないという思いは罪から来る性質で、そのような状況が起こっています。罪の結果というのは全ての人が死ぬ、今の人間というのは全ての人が死ぬ状態の中にあります。ですから全ての人がこの罪を持っているというふうに聖書にも書かれていて、あ、本当にその通りなんだ、その失礼な状態っていうのは自分ではなかなか気づこうとしなかったんですけれども、こういうふうに御言葉に接してよく教えてもらうと、よく考えてみると、えらく失礼な、作ってくださった方に対して えれ、失礼ね、失礼なことしているな、というふうに思えるようになるんですね。ですから、そうなると、あれ、じゃあ、このままの失礼な状態だったら私ってどうなっちゃうのっていう、その結果も知りたくなるんですけど、そこにも聖書にも書いてあります。また裁きと死と滅びだって聖書には書いてありますので、そのまま拒否している状態、まあ、人間的にはなんとなくかっこいいというような感じでは思うかもしれませんけれども、命を作ってくださった神様の客観的な目から見ると、もう本当にそのような状態の人は、罪のために死んで滅ぶ、ただそれだけしかないという状態になってしまいます。そのことが丁寧に書かれている箇所が1枚戻っていただいた2章の1節から読んでいきたいんです。エペソ書の2章の1節、さてあなた方は自分の背きと罪の中で死んでいたものであり、これがまさしくそうですね。神様なん、自分の作ってくださった神様なんか知らない、いらない、自分が神になってればいいという人は全くこの、人形の中に入っているんですね。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、そういうふうになってしまいます。神様の恵みや神様の支配が完全に外れて、もう裁かれ、死んで滅ぶ状況の中に、そのいるということが、まあ、ここには書かれている。で、目から見ますと、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。これはすごく分かりやすくするために、なんか難しい言葉がたくさん並んでいますけれども、まあ言ってみれば、神様の支配から完全に外れ、悪霊の支配の中に閉じ込められてしまった状態になったということがここに書かれています。悪霊、サタンの空中の権威を持つ支配者というのがそのことであって、神様に逆らう霊、サタン、悪霊の支配の中に閉じ込められる、神様の元から離れてしまうと そちらの方に入ってしまうんですね。自分の意思とは関係なくそういう状況になっているんです。ですからここにも丁寧にそのようなことが書かれています。で、私たちも皆不従順の頃の中、悪霊、サタンの子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生きて、自分の心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子でした。ここにも本当にそのことが書かれています。作ってくださった神なんか知らない、いらない、自分が神になってればいいというのが、自分の肉の欲のままに生きているところに書かれています。まさしくその通りですね。誠の神を認めないで自分を神にしていく生き方というのは、自分の肉の欲のままに生きるということです。また、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながらに身怒りを受けるべき子らでした。自分の神にして、自分の欲望にだけ歩む人生というのは、言ってみれば、自分が生き残るためには他の弱いものを虐げて、もう殺せてもよいっていうような考え方、この世のまだ進化論にも行き着きますけれども、本当に、そのことがこの中にも書かれています。また自分に都合のいい神々を作って偶像に使えたり、いろんなことをして、 誠の神様につなぐことをせず、その中で、全てのものを判断していくというふうに、なっていきます。ですから、となら命というものは神様が祝福して素晴らしい命として、作ってくださっているのに、完全な、この罪の中に入って、悪霊の中に入ってしまった魂というのは、神様から見れば生まれながらに身怒りを受けるべき、裁きを受けるべき状態になっています。どうかこのことをよく分かってくださいに神様から提供がされています。本当に噛んで含めるように御言葉を通して、自分の生き方がまさしくこの通りだったんだということで気がつくのではないでしょうか。私も全くそうでした。しかしこの状態では完全に人間の側から救われるものは何も生み出すことができません。ですから神様は命というものは本当に尊いものだということで、身旨に回復してくださるために救いを立てられて、私たちを救ってくださる救い主を私たちに与えてくださいました。4節からも見ます。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださる、その大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たち、これはまさしく先ほどからずっと話している罪人である私たち、私もあなたも、全ての人がこの中に含まれています。背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。ここに神様の差し出してくださる恵みにより私たちは救いをいただくことができるとはっきりと書かれています。私たちが何かをしたからという努力や何か金銭的なものを差し出して救いを求めるということではなく、神様の一方的な恵みによって救いが提供されていますから、その恵みを受け取ってくださいとこのように御言葉では語られています。イエス・キリストという方は約2000年前にこの地上に来てくださいました。そのことはクリスマスでお祝いされて、本当に歴史の中にイエス様は生まれてくださいました。神でありながら人となって歩んでくださり、神様の行いをすべて成し遂げられ、次なる正しいことを行われて、何も悪いことがないのに十字架で裁かれ死んでくださいました。なぜイエス様はそんなことをしてくださったんでしょうか。それは私もあなたも持っているこの罪を、背きの罪をキリストイエス様がその身に全部負って、父なる神の裁きを受けて完全に死んでくださいました。これが私たちも歴史で、習う事実ですね。また御言葉を通してはっきりとそのことが明かしされて私たちにも伝えられています。そのことによって私たちは救われますというふうに書かれています。また6節から見ますと、神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に添えらせてくださいました。イエス・キリストという方は私たちの罪を負って十字架の上で、槍で刺され、また肉を裂かれ、またその前には鞭で打たれ、本当に、むごい状態で十字架にかかって、死んでくださいました。それは私たちの背きの罪を許してくださるためにしてくださって、完全に 墓にまで葬られ死んでくださいました。でもその死にっぱなしでは救いはありません。イエス様、キリストイエス様は死やまたサタンの戦いに勝利をして、神様が何もないところから命を作る神の命を持ってよみがえってくださって、信じる私たちと共にしてくださる。その通り聖書にそのように書かれていますけれども、その通りに歴史の中にその御業を成し遂げられました。ですからここ箇所は6節のところですね。神はまたキリストイエスにあて私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいましたということが書かれています。私たち救いをいただいたものは罪が完全に許され、新しい命の中でよみがえらされている、その中に私たちも置かれていますということがはっきりここにも書かれています。7節から見ます。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来るべき世々に示すためでした。このような歴史的な御業というのは本当に世々に示すためにこのように御言葉になって私たちにも知らされ、このことを通して私たちは救いをいただくことができる。聖書の書いてある通りなことが実現しています。8節で見ます。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神様からの賜物です。ここにもまた重要なことが書いてあります。先ほども恵みであるというふうに書いてありました。この恵みのゆえに一方的な神様のプレゼント、それを受け取る、ただそれだけで、あなた方は信仰によって救われる、信じるということ、そしてイエス・キリストを自分の救い主、罪の許してくださった救い主と本当に信じて、神様に従っていきますというふうに心を変えて神様と共に歩みたいというふうに思った時に救われますというふうに書かれています。それはあなた方の努力によって出たことではなく神様からの評価としてそれが書かれています。それはあなた方からはなく神様の一方的なプレゼントで私たちはそのような状態になるというふうに書かれています。9節の大切なことが書かれています。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。特に人間的なことを考えると、なんか何でもできて偉くお金持ちで教養を持ってすごい社会的にもいいことをしている行いがいい、人間的に見ればすごい行いのいい人って、そういう人の方が先に救われるんだろうなっていうふうに私たちは思ってしまいますけれども、そうではないっていうんですね。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですというふうに書かれています。神様は一番弱い人の立場を最優先に見てくださるお方です。また一番弱いところに手を差し伸べて、その方がまず最初に救われることができるようにと御心と御業をなしてくださるお方なんですね。ですから私たちもよく経験するのは、朝明後日もう命が状況がわからないような病床に伏せておられて、まあ、意識があるような方が救いをお伝えして本当に信じた時にもこのように救いをいただくことができるのです。行いによるのではありませんと書かれています。全く何もできない状況でも心、信仰、そういうふうに心を持って、自分の罪のためにイエス様が 十字架でかかってその罪の処分をしてくださった。またイエス様はよみがえってくださって私と共に生きてください。私は神の家族とされて天国にすぐに行くことができるんだ。その通りなんです。ですから死というものが怖くなくなるんですね。不安がなくなりますので、死が怖くないということになるんです。また地上で一時的に、さまざまな人のお別れがあって悲しいことがいっぱいです。もし完全の裁きの中にあるんでしたら、本当に究極的に絶望でしかありませんけれども、神様の救いというのはそういうような弱いところにも救ってくださる恵みなんですね。ですから明日明後日わからない、そのことがイエス様を信じて亡くなったとして、この世上の生涯を閉じたとしてもですね、天の御国では本当にお会いすることが、ね、でき、喜び合うことができるんですね。ですから本当にこのことが重要だなということが思うんです。それでは一章の3節からちょっとこちら側のも読んでいきたいと思います。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもて私たちを祝福してくださいました。ここに神様が命に必要なものをすべて用意してくださる祝福という言葉が書かれています。そこに霊的って書かれています。もう特別な言葉が書かれていますね。霊的って言葉がなくて、物理的な祝福だったら、この地上で生きている限りの、恵みとか、さまざまな喜ぶべきこと、そういったものだと思いますけれども、そうじゃないって言う、ないって言うんですね。この地上のことよりももっと優先して大事なことがあるんです。霊的なこと、これは永遠の命に関すること。これはイエス・キリストと共に歩まないとこの状況にはならない。ですけれども本来作ってくださった神様の恵み命というのはもともとこういう状態なんですっていうことは、先ほどの2章の10節のところにも書かれていました。イエス・キリストにあってあなたを作られました、素晴らしい命として作られているんですよ。ですからこの3節のところにもそのように歴史的なことが書かれています。神はキリストイエスにあって天上にある全ての霊的に祝福、永遠の命の祝福をもて私たちを祝福する、全ての必要を満たしてくださってことです。私たちは喜んで神様は作ってくださった神様はこのようにしてくださるということなんです。そして4節から見ますと、すなわち神は世界の元へが告げられる前からこの方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされているのです。ここにも書かれています。本来なればキリストと共に神の霊的祝福の中で、命というものは作られましたけれども、自分を神にしていく方に回ってしまい、全ての人がそのから外れ漏れてしまい、悪霊サタンの支配の中に入ってしまいました。その中からまた、救われて神様の前に、招かれるということも神様は最初からそのことをお決めになっていて、全ての計画をイエス様を通して計画してくださって、そのように御心を初めからそのように置いてくださっている方なんということが書かれています。5節から見ます。神は御心の良しとするところに従って、私たちはキリストイエスによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめて持ってあらかじめ定めておられました。まさしくこのことがそうですね。神様の身元から離れていた魂が回復されるためのもう御心御業もあらかじめ用意してくださっていたということが書かれています。6節、 それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。ここにも、キリストの血による贖い、代価、命の代価によって、救いを受けるということが書かれています。イエス様は私たち一人一人の罪をその身に負って、十字架の上で、裁かれ、血を流され、体を裂いてくださいました。まあ、そのことによって私たちは完全に許されますということがそこにも書かれています。その身の罪を許しを受けていますというふうに、7節の後半には書かれています。これは神の豊かな恵みによることです。神様の恵み、一方的な恵みです。8節、この恵みを神はあらゆる知恵と資料を持って私たちの上にあふれさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とは、キリストにあって神があらかじめお尋ねになった御旨に従い、時が満ちて、計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものはキリストにあって一つに集められることです。ここにもキリストと共にあって全てのものが一つに集められる祝福というのが書かれています。ここにも神様のご目的が完全に書かれています。11節から見ます。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。神の家族となって御国を受け継ぐものとなる、完全に書かれています。そして全ては御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていた。命を作られる前からそのようなご計画をされて、今もそのことを提供されています。ですからどうかそのことを受け取って、恵みを受け取ってくださいというふうに差し出されている。12節、それは前からキリストに望みが置いていた私たちが神の大きい栄光を褒めたたえるためです。13節、このキリストにあってあなた方はまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いて、それを信じたことにより約束の聖霊によって承認をされました。ここにもはっきり書かれています。福音を聞いてそれを信じたことによって約束の聖霊によって承認をされる。イエス様を本当に救い主として信じた人には神様の聖霊が宿って、その人が神の宮とされます。そのことによって神様は救われている人と救われていない人を区別することができるわけですね。ですからはっきりとしているんですね。神様の救いというのはもう完全なんです。14節、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえるためです、というふうに書かれています。また17節からも少し見ますと、どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにはより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるのかを知ることができますように、この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配権威権力主権の上に、また今の世ではなく次に来る世においても唱えられるすべての名前を上に置かれました。ここにも書かれています。イエス様は十字架の裁きを受けて死んで、それだけの人ではなかったということですね。よみがえって 私たちと共にしてくださるお方なんですけれども、20節にあて、この滞納の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上で御自分の右の座につかせて、神様の御父の右の座につかせて、すべてのことをイエス様はしてくださるということが書かれています。21節にも、すべての支配、権威、権力、主権の上にイエス様は置かれているというふうに書いています。これは時代を変わることなく最初からそうでしたし、もう永遠のもう最後の最後までそういう状態なんです。何も変わらない支配というのは、権威支配というのは、今そのように私たちの中には、与えられているんですということが書いてあります。22節、また神は全てのものをキリストの足の下に従わせ、キリストを全てのものに立つ頭として教会に与えられました。また教会、集会というのがどのように素晴らしいところであるかということを、またこの箇所にも書かれています。教会はキリストが体であり、全てのものは全てのもので満たし力が満ちておられるところです。私たちこのように集会にも預かっています。神様の生ける身力がこの中に預かっているということがはっきりと書かれていて、たまたま小さな集まりですけれども、神様の見舞いから見るとものすごく重要な集まりとして、この集会というような神様の評価として、そのことが書かれています。もう時間となりましたので、ぜひ神様の恵みとして、福音が伝えられています。イエス・キリストを自分の救い主として信じることによって、救い我永遠の命に預かることができます。どうかこの中に預かっていただきたいというふうには思います。ありがとうございます。